人類の歴史は伝染病との戦いの歴史といっても過言ではありません。そんな伝染病と格闘した一人に北里柴三郎がいます。北里はペスト菌の発見や破傷風の治療法の開発など世界的に有名な細菌学者でしたが、その人生は決して順風満帆ではありませんでした。
失敗は明日につながります。私は負けません。
最大のピンチはドイツ留学を終えて日本に帰ってきた時、当時の日本の医学界を牽引していた東京大学医学部を敵に回してしまったのです。華々しい研究成果も東大の後ろ盾なくしては実践できません。なぜ東大から排斥されてしまったのか。北里にドイツ留学を勧めた恩師、東大教授の緒方正則は、脚気の原因を病原菌だと発表しましたが、北里はそれに真っ向から反対、ビタミン B の不足によるものだと訴えたのです。現在は北里の説が正しいと実証されていますが、北里がドイツから戻った時は恩師の顔に泥を塗る恩知らずの烙印を押されてしまいました。
私は別に喧嘩をするつもりは、ただ間違ったことをそのままにはできない。
ドイツで予防こそ医学者が心がけるものだという思いを新たにし、伝染病感染症を研究する機関を早急に作るべきだと意気揚々と帰国した矢先の出来事でした。そんな失意の北里柴三郎は、ある日慶応義塾を開いた福沢諭吉の屋敷に呼ばれたのです。北里柴三郎39歳、福沢諭吉57歳の春のことでした。
オーディオムービー。
あの、福沢先生。北里です。北里柴三郎と申します。お庭にいると伺い。
鯉というものはちゃんと池の大きさが分かっている。
はい。
こうして私が餌をあげにやってくる足音を聞きつけ、最上のタイミングで淵に来る。
はあ。
人間はダメですね。自分がいる池の広さを知らない。
はあ。
時に東大とは派手にやっているそうじゃないですか。
いえ、私は別に喧嘩をするつもりは、ただ間違ったことをそのままにはできない。それだけです。たとえ恩師だろうと。
北里君はどうやら小さな池での出世を望んでいないらしい。
福沢先生。
ん？
あの、今日私をお呼びになったのは。
伝染病研究所創設が望みだと内務省の知り合いに聞いたのだが。
はい。昨年1年間の国内でのコレラによる死者は35,000人、赤痢とチフスによる死者は8500人です。ますます増えていく傾向を止めることができません。時間がありません。一刻も早く研究所を作り、対策を練らなくてはいけないのです。
ドイツではかなり苦労したそうだね。
いえ、それほどは。
あの近代細菌学の神様、コッホをうならせたそうじゃないか。コッホの実験室でいかにして破傷風菌の培養に成功したか聞かせてくれないか。
はい。今から4年前、ベルリン大学の実験室で。
またミスター北里ですか？
すみません、プロフェッサー候補。
一体いくつビーカーを割れば気が済むんだ？
もう少しなんです。もう少しで培養が。
はるばる日本からやってきて手柄を上げたい、実績を残したい、そんな焦りはよくわかる。だがな、破傷風菌の培養はこれまで名だたる細菌学者が試みてもうまくいかなかったんだ。
光明神からではありません。私はただ単に知りたいんです。
もういい。実験は危険すぎる。とりあえず中止したまえ。いいね、ミスター北里。
いえ、やめません。
北里
候補先生、釘が足の裏に刺さって破傷風菌に感染するケースがあります。その時病巣は傷の表面にはないんです。釘が刺さった奥です。ということはあれじゃないでしょうか。破傷風菌は酸素を嫌い、酸素のないところで増殖する。
推測に過ぎん。
優れた発見はひらめきと推測から生まれると教えてくださったのは候補先生、あなたです。
続けたまえ。
平凡なシャーレに塗り込んだだけではいくらやっても菌は増えない。なので私は装置を作ることにしたんです。いいですか、リボリウス管とキップの装置をつないで水素ガスを吹き込みます。空気を水素ガスに置き換えるんです。水素が充満した中では必ず破傷風菌が。
濃淡型のビーカーに水素を送り込むのが危険なことくらいわかるだろう。北里、空気が混じっていれば爆発を起こす。
ですが。
何度失敗すれば気が済むんだ。
失敗は明日につながります。負けません、私は負けません。
もういい。片付けちゃんとしておくように。どうした？
見てください、顕微鏡。これです、割れなかった方のカメノコシャーレに。
まさかこんなことが。
増えてます、明らかに菌が増えています。
北里、ミスター北里、君という人は。お、手が血だらけじゃないか。どうしてここまで頑張れる。手を洗いなさい。私も同じことを聞きたくなるね。北里君、どうして君はそこまで頑張れるんだ。
福沢先生、それは私が初めて顕微鏡を覗いた時の感動を忘れていないからです。
なるほど。
それから。
それから？
父と母の教えがあるからです。父は人生には運が大切だと言いました。ではその運を手に入れるにはどうしたらいいかと尋ねるとこう言ったんです。方法はない、王道もない、ただ一つだけ、己の志に邁進するだけだ。そうするとな、不思議なことに頑張っている姿を見て周りに人が寄ってくる。自然とな。母は言いました。生きるというのは所詮一人、頼れるのは自分だけ。どんなに辛い目にあっても脇目も振らずやらなくちゃいけない時がある。
佐と柴三郎君。
はい。
伝染病研究所作りなさい。この福沢諭吉が全面的に君を支援する。しかも管轄を内務省にしよう。今後の対策に政府も混ざった方が何かと都合がよい。どうした、泣いているのか。
すみません。その正直、東大に嫌われては生きる道がないかと。
面白いやつだ君は。さっきまでの強気はどこに行った。あ、水素ガスに押しやられたか。
ありがとうございます。必ず日本に予防医学を根付かせてみせます。
川口技研。
秋田しおりです。夏になるとお家の中は高温と湿気で大変。それを解決するには窓や出入り口に網戸をつけて自然の風の通り道をお家の中に作りましょう。 OK 網戸は川口技研です。
北里柴三郎は福沢諭吉への恩を生涯忘れませんでした。すっかり一線から引退した晩年、慶応義塾に医学部ができるとその部長職を引き受けました。閣下においては意見をことにした緒方正則教授とも関係を切ることはなく、師弟関係は続き、緒方の葬儀では北里が弔辞を読みました。2024年、くしくもお札から福沢諭吉は姿を消しますが、代わりに千円札の肖像は北里柴三郎になります。まるでより良い日本を築くバトンをつなぐように、北里柴三郎はこんな言葉を残しています。廃業をなさんとするなら、各人がそのための基礎を固めるべきであり、その基礎とは自分自身の勉強です。どんなに志があっても力がなければ他人はその人を信頼しない。